はい、こんにちは。ワンドローチサラニーです。ワンドロトーク、第 99. 中南海、始まります。よろしくお願いします。いや、これね、もう多分すげえ久しぶりなんだと思いますよ。すいません、失礼。多分ちょくちょく撮ってるんですが、なんか、更新を全くしてないので、きっとです、これ。一番、今年、初めての放送になるかなと思っておりますが。まあね、世間は本当に、パンデミック状態というね、世界的になっておりまして、で、もう、そうですね、去年、ゲームマーケットがあってから、今年になって、でも1月、2月、3月ということでね、いろいろ本当にあったんですけど、なんですかね、まあ、去年のゲームマーケットに関して言うと、まあ、去年から今年の頭1月ぐらいまでは、ふみやのためにを頑張って、制作したのを販売しつつ、それにまつわる朗読劇を上演させていただきまして、いやー、なかなかね、すごい、楽しかったなーっていう思い出が本当にありまして、2日間しか上演しなかったんですけれども、まあ、本当に、すごい良い内容であったと思うし、来ていただいた方々の反応もすごい良くて、いや、ほんと幸せだったなって今思うと、ほんと思います。まあ、次ね、どうしようっていうところもあるんですけれども、まあ、ひとまず一旦、こう、まあ、ゲームはちゃんと出せて、作品も出せてということで。で、クラウドファンディングとかもやってたので、そちらのリターンが年内中にいろいろ、お返しできると思いますので、そちらをお待ちくださいと。で、まあ、いろいろあった中でもう一個あれかな。東急ハンズ新宿店さんでやったゲームマーケットみたいな、ミニゲームマーケットみたいなことやってたんですけど、まあ、そちらも概ね、好評というか、たくさんの人がいらっしゃって、で、まあ、場所的にすごいいいね、立地条件だったので、もう本当に一般の方がすごいいらっしゃいまして、で、まあ、そういった方々が新しいその文化というね、ボードゲーム、カードゲームっていうのはこういうものがあるんだよっていうのをちょこちょこアピールできたんじゃないかなと思っております。まあ、知り合いの方もいらっしゃっていっぱいね、たくさんご挨拶来ていただいて、もう完全に冷やかしだなと思いながらも、来ていただきましてありがとうございました。で、それが1月にあったんですけど、で、2月。え、2月何やったっけ？ちょっと待って。2月。まあ、ゲームマーケット大阪か。違うよ。あれ？ゲームマーケット大阪は3月頭なんで、まあ、2月はその準備かな。をいろいろやってました。で、ゲームマーケット2020大阪殺人事件という、マーダーミステリーですね。これ中村誠さんが、デザインしたマーダーミステリーがありましたが、そちらのお手伝いをさせていただきました。なんていうかね、無料配布で、予定では多分100部ぐらい用意して会場で配るという流れだったと思うんですけど、まあ、結局ね、本当に憎きコロナウイルスというやつが、イベント自粛を余儀なくすることになってしまいまして、大阪のイベントがなくなってしまったんです。ゲームマーケット、2020大阪というのはなくなったんですが、ゲームマーケット2020大阪殺人事件というね、ゲーム内ではちゃんとゲームマーケットが行われたという、その平行世界のお話なんですけど、で、そのお話のマダミステリーを、結局、イベントがなかったんで、無料配布という、ですね、実際の3月8日のゲームマーケット当日に、会場時間から閉場時間までを、無料ダウンロードできるという、イベントですね。もう中村誠一人ゲームマーケット大阪をやってたんですけど、で、そちらでダウンロード、していただいたということで、無料で、でも延べ人数3500件以上のダウンロードをされたと。ね、100無料配布する予定だったのが、そんだけの人に配れたっていうのはね、まあすごいことかなと思っております。まあ実際ね、ダウンロードして、それを印刷して作って、モックを作って遊ぶっていうのは意外と手間かかるので、で、4月 以降にはパッケージ版という形でちょっといい厚紙で折り目もついた形で、ちょっと市販というか、まあ、パッケージ版という形で販売を予定しているらしいので、そちらはね、まあ、ちゃんとした紙で遊びたいとか、やっぱコピー用紙とかだとね、ペラペラだったりするので、ちゃんと印刷所に印刷したデータになるとまた、遊び応えも変わってくると思いますので、まだ遊んでない方は、そちらをお買い求めいただけると、まあね、いや、結構ネットの評判見てると、無料配布にしてはもったいないっていう声が、まあ、すごい来てて、まあ、正直、僕たちマーダーミステリーを作るの初めてだったんですね、中村さんも含めて。っていうところで、頑張って、作らさせていただいた、作品でして、まあ、どっから話そうかな。まあ、昨年からね、やりましょうって話はすごいあって、で、じゃあ、まずマダミスでやろうかってことで、パッケージ版の作品を多分すげえ10作品以上やってて、公演も1、2個行っています。まあ、いろんな作品がある中で、もう、なんだろうな、王道の謎解きがあったり、ね、いろんな、エモいと呼ばれる感動的なお話があったり、いや、もう、あ、まあ、いいや、ああ、いいか、エモいに関しては、あんま俺、エモい言わないでほしいんだよね、感想で。だって、それを知らないで、やっぱ、楽しむのがマーダーミステリーの肝じゃないですか。っていうのがあって、なんだろう。これは、マーダーミステリーです。よし、やるぞつって知らない情報知らないでやって、なんか、基本的には、サプライズというか、あ、このゲームはこんな感じなんだ。あ、こんな展開があるんだ。っていうのを楽しむ。まあ、本当に発見じゃないんですけど、突然楽しむサプライズが、肝かなと思ってて、そういう意味では、エモいって言われちゃうと、いや、俺それ実際遊んで、泣かなかったんだけど、俺は、何?感情がおかしいのかとか思っちゃうわけですよ。ネット上で、エモいから絶対やってほしいみたいなことを言われてる作品があって、やった結果、まあ、言い方悪いけど、ああ、そうかっていう感想になっちゃったとするじゃないですか。そんな時に、なんだろう、同調圧力じゃないんですけど、エモいって言わなきゃいけないのとか思っちゃうのがあって、なんかそのハードルの上げ方好きじゃねえなとは思うんですけど、それは置いといて。他にもね、やっぱり、王道やエモいや、トリックがすごい面白いや、あとは、もう、なんかメタですかね、王道の裏を書いた作品とかもすごいガンガン出てて、で、あとは二人用とか、あとはマーダーミステリーのスマホの、アプリとか、いろいろやりました。で、やった結果、まあ、まあ、いけんじゃねえかなっていう話を中村さんと話して、で、4人のマーダーミステリーって実は僕そんなに、言いづらいな。今のところ楽しめたものがあんまなくて、僕の中で。なので、なかなか難しいなと思ってたんですよ。その理由はいくつかあって、単純に、まあ、シンプルに犯人が一人います。じゃあそれを探しましょうってお話になると、4人プレイの場合、自分を除けば、3分の1が答えなわけじゃないですか。そうそう。その時点でもうかなりこう絞られてしまうので、なかなかなんだろうな、推理ゲームとしての面白みというのが難しいんじゃないかなっていうところはちょっとある気持ちもあります。で、今回その大阪に関しては、まあまあ、ネタバレは禁止なんで基本的には言わないんですけど、いろいろな、人間関係とか、あとは、テーマとかも含めて面白いものになってると思うので、初めてマーダーミステリーに触れるって方もぜひ遊んでいただきたいなと思ってる作品です。で、まあ、結構テスト、まあ、そんなに回数重ねられなかったんですけど、ですね、僕の中でこうやった方がいいんじゃないかなっていうテスト方式があって、まずは、テーマが、まあ、ボードゲーム、ゲームデザインマーケットか、ゲームマーケットに出展しているサークルが舞台ということもあって、なので、ゲームマーケットで配布するんであれば、まあ、そういった、知識とか、そういったものが分かってる上でロールプレイできると思ってたので、 まあ、手応えというか、そこで遊ぶ人たちにとってはもうそれだけで楽しいんじゃないかなと思っていたんですね。なので、序盤、最初の方ですね、1、2、3、4回ぐらいは、全くでもないんですけど、ゲームマーケットに行ったことがあるかないかぐらいの人、まあ、本当ない人もいるんですけど、集めて、その、サークルとして出店をがっつりしてる人はいない状態でテストを重ねました。で、その理由は、まあ、テーマが揃えばそれだけで面白いっていうのは分かってたので、そうじゃない人がちゃんと遊べるか楽しめるか、推理だったり、ロールプレイを、どんだけ、のめり込めるかっていう、その、なんだろうな、メインターゲットではない人に遊ばすってことを重ねました。なので、ある程度そこだけでも十分楽しめるっていう作品になった上で、サークルの方々に遊んでいただけると。という流れだったので、そうですね、単純にもう、普通に面白い作品であり、さらにテーマを、なんだろうな、自分がサークルを主催したり、ゲームデザインをしてたりするって人が遊んだらさらに面白くなるっていうものになってますので、ぜひね、これ4月以降に多分一般販売というか、一般なのかな、通販で販売すると思いますので、よろしくお願いします。あ、まあまあ、あと、そう、だから、去年から今年まで実は、舞台とか朗読劇を作りつつ、それマダーミステリーを研究しつつ作るっていう行為を結構してまして、で、なんて言えばいいのかな。まあ、次のゲームマーケットに向けても、ちょっと準備はしております。ゲームマーケットがあればいいなっていう感じでやってますので、で、まあ、マダミステリーのね、業界ってなんか、怖いよなぁと思ってはいたんですけど、また、昨日今日かな、その、炎上案件があって、とある YouTuber の方々が、とある、マダミステリーをプレイして、まあ、ほぼほぼ、ネタバレを全部言っちゃうぐらいな、まあ、全部、放送してたので、まあまあ、わかってしまうと。ということで、結構、こう、あれに荒れてるという状態で、まあ、販売元も、ちょっと問い合わせをするとか。で、YouTuber 側はまだ、この時点では、収録してる段階では、まだ、アナウンスは何もしてないんですけど、なんか、すごい難しい問題だと思ってて、まあ、僕としてはですよ、いいんじゃねえかなと、個人的には思ってて、言い方を間違えると気楽に言うなとは思うんですけど、なんか、自分たちの作品が作ったものが、そのネタ、一回しか遊べないネタバレ厳禁のゲームですと、踏みのためにですと、で、遊んで公開されても別に俺はいいと思ってるんですよ。というのも、まあ、ぶっちゃけるとですね、その動画を見る人って、絶対に、その、マーダーミステリーというものをやらない人、もしくはもう一回遊んだ、その作品を遊んだ人、以外はちゃんと見ないんじゃないかなと思ってるんですよ。まだ一回も遊んでなくて、その作品をいつかやりたいと思ってる人はもう見ないと思ってて。なので、なんか、すごいその、ガヤが言うのもあれなんですけど、あんまり、デメリットないんじゃないかなと思っております。で、今後もね、こういった前例ができてしまったから、どんどんどんどんね、いろんなマーダーミステリーをやられてしまうんじゃないか。そうなってくると、まあ、パッケージの売り上げが、落ちてしまうんじゃないかっていうところも出てたんですけど、ぶっちゃけるとマーダーミステリーって、見てるのはまあまあ面白いです。動画を見てもまあまあ面白いです。やっぱり絶対、プレイした方が楽しいので、自分のエンターテインメントを守る方だったら、見ないです。未プレイのものは。で、遊んだ上で見るんであれば、それはそれで楽しいので、で、そういう意味では、こう見る人、多分絶対一生遊ばない人だと思うんですよ。なんか言い方変ですけど。なので、まあ、うまいこと付き合っていくしかないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そこでの規定が今のところなくて、なんだろうな。ものによるんですけど、著作権の問題とかいろいろあって、著作物だと。なので、差し止めをするとか、っていうのが、 どこまでできるのかなってところと、もうすげえ突っ込みたいのは、まあ、そのマダミステリーのこの今回配信に関しても、コメントしてるやつが著作権がどうこうとか言ってるやつも、たまに、アイコンで、某アニメキャラとか、某ゲームキャラとかのアイコン使ってるような奴らが呟いてるのがすげえムカつくんですよね。はい。お前、その、アイコンお前のじゃねえぞって思いながら、二次創作であってもね、と個人的には思ってて。まあ、それは別の話なんですけど。なので、まあ、もともと注意喚起をしてたと思うので、まあ、今回 YouTuber さんがアップしたのがいけないことは確かなんですが、まあ、どうオチをつけるか、訴訟問題になるのかはちょっと注視していきたいなとは思っております。ただまあ、自分の立場だったらですよ。100万人に、その、例えば不明の仮面に遊んでいただいて、100万視聴者がいて、楽しかったって言ってくれる人がたくさんいたんだったら嬉しいなと思います。うん。で、その人たちが絶対いるかとは限らないしっていうところですね。まあ、フェダミティ、ちょっと、まだミステリーとは違うので、ゲーム性があるものなので、ゲーム性じゃない、まだミステリーがないみたいな、一回しか遊べないわけじゃないので、まあちょっと違うんですけど、まあ自分たちがまだミステリー作ったとしても僕はいいかなと思っちゃうんですが、これが、みんな足並みを揃えて、やっていくものなのか、そもそもマーダーミステリーの定義とは何ぞやってところもあったりするので、難しい問題なのかなって。で、まあ、結果的にこういうのがダメであれば、パッケージ販売っていうのをやめるべきであって、公演型。まあ、ほんとクローズでもいいですよね。5人でも4人でも、その、人を集めて公演をするっていう形の商売に展開していくのもなしではないかなと思ってます。はい。で、話がね、それましたが、まあ、今月に入って発表したことがあって、ニューロスレガシーの舞台も、あと1週間ぐらいで、本当は、上演予定だったんですけれども、自分の判断で、延期という形を取りました。まあ、実質今中止状態なんですけど、次の、公演を、模索しつつ現状は、延期という形で、やめました。まあ、結果的に正解だったか間違ったのかはもう分かんなくて、分かんないじゃないな。分かんないんだけど今後は。そのコロナウイルスっていうのはそもそも僕も風邪みたいなものですよっていう、政府のねコメントがあったりする中、世界各国で亡くなってる人もいて、で未知のウイルスに関して僕たちが、対抗する手段ってないじゃないですか。ってところでお客様を入れて、で出演者を、稽古場ですね、稽古をするのにも公共機関をすごい利用するし、疲労もするし抵抗力下がってしまうかもしれないし、そんな中コロナウイルスかかってしまいましたっていう人がいたとしても自分はそれを責任は取れないと思ってるんですよ。まあ、取らないです。一生面倒見るわけにいかないので実際ね。なので、そう考えると、みんなの責任を取るっていう意味では、やらないことが、一つの選択肢なんだなと思って、やめることにしました。で、いろいろな感情もあって、もう葛藤もあって、発表してからみんなとの会話もして、本当ね、一年近く前から、準備をしてきて、ここまで来たのにもかかわらず、その、稽古も進んでて、より良くなるっていうのがどんどん、日に日に、視覚化されてた中で、それを完成させられなかった、完成したものをみんなに、見せられなかったっていうところは、もうすごい、自分の中で、辛かったんですけど、まあ、そもそもね、なんでそんなことやってるんだっていうのは、やっぱりゲームを 違うお客さんに届けるためかなと思ってて、新しい、広がりを作るために頑張ってこうやってやってきた中で、それを、できなかったことはすごい残念であり、悔しいんですけど、まあそうですね、いろいろあったんで、昨年から今年も本当に人と人が物を作るって、しかもなんか気持ちのすれ違いとかもすごいあって、ぶつかり合ってっていうストレスを抱えるままずっといたので、ある程度今はなんですかね、まあロスってわけじゃないんですけど、だいぶ体が動かない状態ですげえなんか困ってました。はい、なのでなんかちょっと頑張って体を動かして仕事したいなと思ってるんですけど、なのでロスレガシー関連に関しては、まあちょっといろいろ準備はしつつ頑張っていきたいなと思っています。まあ不況というか、ちょっとね、今本当周りのお仕事とかが結構消えてたりするので、そういう意味でも辛いなって思いつつ、舞台もね、結局黒字は絶対ないというか赤字なんですよ今回。もう 100% 赤字で、出演者さんにも支払いちょっとあるだろう、あります、そう結構あります。でまあ舞台を作る監督さんであったり、照明さんであったり、大道具さんであったり、演出家であったり、もうそこら辺も確保してたり準備してたりする分あるので、お支払いしてりとか、もう結構赤字が出るんですよかなり。なのでそういったところを補填しつつ、まあ自腹でもいいんでなんか頑張ってやって、次にちゃんと動き出せるかどうかが、まあちょっと今不安です、不況なんで。なのでなんかあったらお仕事くださいって言えばいいんだけど、一緒にお仕事できるよって人いたら手を差し伸べていただけると嬉しいなと思ってます。こんなことはあんま言わないんですけど、はい、まあそんな感じで去年から今年までバッと、振り返りましたが、ゲームを作りつつ、まだミスも作りつつ頑張っています。いやーちょっとね、あとそう、最後に全然あれ、全然変な言い方なんですけど、僕そのマーダーミステリーのテストプレイとかを結構自分の知り合いとかにちょこちょこ声かけて集めたりしてやってたりするんですね。なので私もやりたい、俺もやりたいって方がいたらもう全然連絡ください。はい、すごい助かります。で、特になんですけど、マダミステリーってやったことないけど遊びたいなっていう人がいるとすげえ嬉しいです。あと 1,2 回しかやったことないので、ガンガンマダミスやってるぜは、まあ多分いいです、大丈夫です。そうですね、そうじゃない人がいいなと思ってます僕は。なのでこの放送を聞いた方、気軽に声かけてください。手配してテストプレイもしますし、全然 GM というか、パッケージ版であればある程度 GM して皆さんを楽しませたいなと思っておりますので、はい。ぜひ、いやだからあれだよね。まあ、配信 OK なマーダーミステリーを収録して放送するはありなんですかね。つまんねえのかな、ビジュアルナイト。まあまあそんな感じで、でも100回とかはそのね、大阪殺人事件をマーダーミステリーをこうリプレイするとかはありかな。できるだけね、やんない、ネタバレしないでって自分たちで言っといてするのやばいよな。まあそんな感じで、今後も頑張って生きていきますので、何卒よろしくお願いします。今日は終わりますよ。お疲れ様でした。